広報愛川、2017年1月1日、ナンバー649です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2017年1月1日、ナンバー649をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。1月号の主な記事をお知らせします。1つ、町長年頭の挨拶。1つ、町の取り組みを紹介します。1つ、町政情報館。1つ、インフォメーション。その他いろいろなお知らせです。表紙には見ませの旗立て松から望む日の出の写真があります。
元気に笑顔で、愛川町長小野沢豊。明けましておめでとうございます。皆さんにはご家族お揃いで、希望に満ちた輝かしい新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。年頭にあたり、謹んでご挨拶申し上げますとともに、日頃から町政発展のために温かいご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は愛川健康の町宣言の制定をはじめ、全小中学校のエアコン設置や放課後学習アスナロ教室の開始など、地域福祉の向上と教育環境の充実、さらには災害対策等々、安全で安心な町づくりに向け、多くの事業に取り組むことができました。また観光と産業が連携した拠点づくりについては、町議会、愛川地区町づくり協議会、関係団体など多くの皆さんのお力添えをいただきながら、現在その構想案づくりに全力で取り組みを進めているところであります。さて、我が国の経済は緩やかな回復基調にあるものの、先行き不透明な厳しい状況が続いており、加えて人口減少や少子高齢化が進展している中で、子育てや健康福祉など様々な分野にわたり課題を抱えています。迎えた平成29年はこうした厳しい状況にある中ではありますが、町民皆さん一人一人が希望を抱き、健康で楽しく暮らせるよう、引き続き幅広い分野での様々な事業に積極的に取り組み、魅力と活力にあふれる街づくりを進めてまいります。そして本年は、第5次愛川町総合計画後期基本計画のスタートの年、愛川町、町人仕事創生総合戦略と合わせて、町民皆さんとの共同基調に、しっかりと、じっくりと、そして着実に地方創生の実現に向けて取り組んでまいります。今年も町政に対する 皆さんのご理解とご協力を切にお願い申し上げますとともに、町民皆さんにとって幸多い年となりますよう心から祈念し、新年のご挨拶といたします。
もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。全国的にも珍しい夜間のダム観光放流、宮ヶ瀬ダムナイト放流を開催。11月25日、宮ヶ瀬ダムをライトアップし、通常は昼間に行っている観光放流を夜間に行う宮ヶ瀬ダムナイト放流を開催しました。この催しは、町が新たな観光資源を調査するために、国土交通省相模川水系広域ダム管理事務所と、公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団の協力を得て、試験的に開催したもので、夜間のダム観光放流は全国的にも珍しい試みです。当日は観覧に応募した町民の皆さんなど、およそ180人が幻想的な夜間放流やダムの上から眺める夜景を楽しみました。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3522。雪の季節になりました。地域力を生かした除雪作業をお願いします。まとまった雪が降ると交通機関が麻痺するなど、日常生活に大きな影響が出ます。町では町内の建設業者や重機を持つ地域の方々と協定を締結し、除雪作業へのご協力をお願いしています。重機などを利用した除雪は幹線道路から順次行います。身近な生活道路につきましては、地域やご近所の皆さんで除雪作業をお願いいたします。問い合わせ、危機管理室危機管理班、電話内線3782。道路課道路管理班、電話内線3412。より安全、快適な道路へ。半原地区で路面凍結予防工事を実施。県立相川ふれあいの村に通じる、町道半原8502号線の凍結予防工事を実施しました。この工事は路面の凍結を防ぐため、国道412号の相川ふれあいの村交差点まで、およそ40メートルにわたって、アスファルト舗装に溝を掘り、水はけを良くしているものです。町では必要性や安全性を確かめながら、計画的に町道の工事を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。消防救急力を強化。高規格救急車と消防団車両を更新。消防署半原分署の高規格救急車と、消防団第一分団第一部川北区及び同第四部両務会区の小型動力ポンプ付き積載車を更新し、12月5日から運用を開始しました。新しい救急車は、自動体外式除細動機 AED や心電図計電動式心肺人工蘇生機など最新の救命式材を装備しているほか、消防団車両は搭載している小型動力ポンプの能力を向上させ、発災時にはより迅速な対応を行えるようになりました。問い合わせ、消防課警備班、電話046-285-3131。 園児や地域の安全を確保します。田代保育園の耐震補強工事が完了。田代地区の緊急避難場所にも指定されている田代保育園の耐震補強工事を実施し、災害発生時の園児の安全確保と 園舎の耐震強化を図りました。工事期間中は半原保育園で保育を行っていましたが、12月5日からは田代保育園での保育を再開し、園児たちの元気な声が響いていました。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3362、調整情報官、意見、パブリックコメント手続き、各種計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、行政推進課、共同推進班、電話内線3245。町では現在、情報化推進、健康、福祉、教育などの各分野で計画の策定や見直しを進めています。この度これらの案がまとまりましたので、それぞれの内容について町民皆さんからのご意見を募集します。計画案の閲覧場所、役場庁舎1階調整情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。意見の募集期間、閲覧期間、1月12日木曜日から2月2日木曜日まで。意見の提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、担当課へ提出してください。郵送、ファックス、電子メールも可。愛川町情報化推進計画案、情報通信技術を活用し、行政サービスの向上と事務の効率化を目指すために必要な施策などをまとめた計画です。問い合わせ、行政推進課情報統計班、電話内線3243、メールアドレス行政@town.aikawa.kanagawa.jp。 第3次愛川町地域福祉計画、地域福祉活動計画案、誰もが住み慣れた地域で共に支え合いながら安心して暮らせる地域づくりを目指すための計画です。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352、メールアドレス福祉-支援@town.aikawa.kanagawa.jp。 愛川町健康プラン第3期案、健康で心豊かに生き生きとした毎日が送れるよう、愛川健康の町宣言を軸とし、町民皆さんが主体的に健康づくりを実践できる取り組みを推進するための施策をまとめた計画です。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342、メールアドレス健康-推進@town.aikawa.kanagawa.jp。愛川町教育振興基本計画案、生きる力を育むための学校教育、社会教育に関する基本的な方針などを定める計画です。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3612、メールアドレス教育@town.aikawa.kanagawa.jp。 半原中津出張所の見直し案、利用者の減少や施設の老朽化などから半原中津出張所を廃止し、証明書交付などの業務をラビンプラザ、半原公民館、レディースプラザ、中津公民館で取り扱うものです。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3313、メールアドレス住民@town.aikawa.kanagawa.jp。 女性1、愛川町教育資金利子補給制度のお知らせ。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話内線3613。高等学校や大学などに就学している子のため、町内にある金融機関から教育資金の融資を受けた保護者を対象に、利子の一部を助成します。対象者、次の条件をすべて満たす方、町内に住所を有していること、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等課程もしくは専門課程に平成28年4月以降に入学したこの保護者であること、徴税を滞納していないこと、他機関の利子補給を受けていないこと、対象資金、平成28年1月以降に町内にある金融機関から貸付を受け始めた教育資金、子一人につき1契約、利子補給、平成28年1月から12月までに支払い済みの利子額、年間上限2万円、補給期間、就学期間、最大4年間、申請方法、教育総務課で配布する申請書と添付書類に必要事項を記入し、教育総務課に提出してください。
女性2、母子父子各家庭への就学資金などの貸付制度のお知らせ。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話046-224-1111、内線3248。県では母子家庭や父子家庭、父母のいない家庭などのお子さんが安心して就学できるよう、就学資金や就学支度資金などの貸付制度を設けています。貸付額は次の限度額内で必要と認められる金額となり、貸付にあたっては所得などの要件があります。相談は学校の合格決定前から受け付けていますので、お早めにご相談ください。表があります。貸付制度の内容、限度額、学校の種別、就学資金、貸付月額、貸付月数、就学支度資金、貸付総額の順に読みます。小学校、なし、なし、46,000円。中学校、なし、なし、47,400円。高等学校、専修学校高等課程、公立、18,000円、36ヶ月、15万円。私立、3万円、36ヶ月、41万円。専修学校、一般課程、公立、私立、32,000円、24ヶ月、15万円。高等専門学校、公立、21,000円、4年生以降の金額、45,000円、60ヶ月、15万円。私立、32,000円、4年生以降の金額、53,000円、60ヶ月、41万円。短期大学、専修学校専門課程、公立、45,000円、24ヶ月、37万円。私立、53,000円、24ヶ月、58万円。大学、公立、45,000円、48ヶ月、37万円。私立、54,000円、48ヶ月、58万円。表を終わります。就学資金、高校、大学、専門学校などに就学するために必要な資金。 修学支度資金、小、中、高校、大学、専門学校などへの入学に必要な資金。なお、県教育委員会が行う奨学金制度や、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の対応を受けている方は、貸付を受けることができない場合があります。女性3、商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度のお知らせ。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3523。町では、町内にある中小企業者が次の融資を受けた場合、償還利子の一部を補助する、商工振興資金利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する、信用保証料補助金を設けています。表があります。中小企業者のための補助制度。補助対象資金、商工振興資金、利子補給補助金。次の資金の借入れ合計500万円を限度とします。町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資実施要領第4項第2号に限る、日本政策金融公庫国民生活事業資金、補助対象資金、信用保証料補助金。次の融資を受けるにあたり、支払った信用保証料が対象です。町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資実施要領第4項第2号に限る。補助期間、商工振興資金利子補給補助金、借入れの月から3年間、補助期間、信用保証料補助金、なし、補助率補助金、商工振興資金利子補給補助金、償還利率の年 2% 以内、補助率補助金、信用保証料補助金、町中小企業事業資金を借りた場合は上限3万円。県小規模事業資金などを借りた場合は上限1万5千円。表を割ります。なお、セーフティーネット保証制度を利用した融資はこれらの補助の対象とはなりませんのでご注意ください。補助要件、納期の経過した徴税を完納していること。なお、申請方法は、商工観光課にお問い合わせください。申請期限、1月31日火曜日。助成4、一人親家庭などへの医療費助成制度のお知らせ。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。一人親家庭、母子家庭、父子家庭、養育家庭などに対し、入院費や通院費などの医療費を助成しています。受付は随時行っていますので、子育て支援課で申請してください。助成対象者、次のいずれかに該当する一人親家庭などが対象で、申請者及び同居親族に所得制限があります。1、18歳に達する年度の末日、3月31日までのお子さんを養育している。2、高等学校などに在学中の18歳以上、20歳未満のお子さんを養育している。3、 中程度以上の障害のある18歳以上20歳未満のお子さんを養育している。申請に必要なもの、健康保険証、親子ともに必要です。申請者の印鑑、なお申請者及び同居親族の所得、課税、証明書などが必要な場合がありますので、申請前に子育て支援課へご相談ください。税金、医療費控除の特例、セルフメディケーション税制について問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。医療費控除の特例、セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病予防への取り組みを行っている方が、平成29年1月1日以降に、スイッチ OTC 医薬品、用指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を購入した場合、その費用について確定申告を行うことにより、所得控除を受けることができるものです。この特例は、従来の医療費控除との選択制となり、適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができなくなります。また、医療費控除として確定申告できるのは、平成29年1月1日以降に購入したスイッチ OTC 医薬品が対象となり、平成30年2月以降に行う平成29年分確定申告からとなります。申告対象となる方、次の条件をすべて満たす方、課税対象所得のある方、1年間1月1日から12月31日までに健康の維持増進及び疾病予防への取り組みとして医師の関与がある特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受診している方、1年間1月1日から12月31日までに対象となるスイッチ OTC 医薬品を12,000円、購入限度額100,000円を超えて購入している方、生計を一にする配偶者その他の親族分を含む対象となるスイッチ OTC 医薬品の購入合計金額は、レシート、領収書で確認することになります。スイッチ OTC 医薬品を購入した際のレシートは、こまめに保管する習慣をつけましょう。
表彰1。交通事故のない安全な街を目指して、愛川町交通安全推進大会を開催。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。悲惨な交通事故の撲滅を願い、町民の皆さんが一丸となって交通安全に取り組もうと、11月19日に文化会館で平成28年度愛川町交通安全推進大会を開催しました。当日は交通安全に功績のあった皆さんに対する表彰式や交通安全作文の朗読が行われました。大会で表彰された皆さん、敬称略、町交通安全対策協議会会長表彰、交通安全作文最優秀賞、富澤博美、田代賞1年、斉藤美玲、半原賞4年、鈴木春也、中津賞6年、山口ゆめ、愛川東中1年、同優秀賞、榎本瀬奈、高峰賞2年、戸谷健人、半原賞3年、
岡崎太陽、中津小6年、山口とは、相川東中1年、町交通安全対策協議会会長、厚木警察署長連名表彰、セーフティードライブコンテスト優秀賞行政区、宮本区、坂本区、桜台団地区、同努力賞行政区、小沢区、厚木警察署長表彰、交通安全功労者木田浩二、半原、近藤久志、中津、藤川秀美、中津、厚木警察署長、厚木警察署管内交通安全協会会長連名表彰、交通安全功労者田中義太郎、隅田、千葉正智、隅田、斉藤宗博、隅田、宇藤学、隅田、武田光恵、中津、厚木警察署管内交通安全協会会長表彰、交通安全功労者松田より子、隅田、山手光悦、中津、永井正樹、中津。受賞が紹介された皆さん、継承略。神奈川県知事表彰、交通安全功労者渡辺光雄、中津。県公安委員会表彰、交通安全功労者団体、厚木警察署管内交通安全協会工業団地支部。県交通安全協会会長表彰、交通安全功労者門谷俊夫、中津、有料運転者20年長島秀光、中津、松崎和恵、中津、有料運転者15年加賀美英二、春日台、榎本貞夫、隅田、高野富夫、春日台、宇野勝重、田代。表彰2。教育委員会表彰、スポーツ文化活動で優秀な成績を飾る。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3612。11月28日スポーツなどで優秀な成績を収めた5人の方に、佐藤輝明教育長から表彰状が贈られました。受賞者は、大会でのエピソードや今後の抱負などを述べ、良い結果を出せるように練習に励み、さらに上を目指したいです、と力強く語っていました。教育長からは、皆さんの活躍は町民の模範であり、教育の原動力となっています。これからも後輩の目標となるよう励んでください、と激励の言葉が送られました。継承略、熊沢萌里、隅田、第71回国民体育大会、ソフトテニス競技神奈川県予選会優勝。野口由里、中津、第69回全国高等学校陸上競技大綱選手権大会、400メートルリレー第3位。佐藤幸也、中津、第68回秋季関東地区高校野球大会第3位。矢沢圭吾、中津、第44回リトルシニア日本選手権大会第3位。諏訪部小夏、隅田、第4回全国高等学校軽音楽コンテスト準グランプリ。窓口、便利な暮らし、より良い社会へ。マイナンバー制度についてのお知らせ。問い合わせ、行政推進課行政管理班、電話内線3245。役場の手続きをより便利に。町では1月から次の7つの社会保障関係業務で マイナンバーの利用を開始します。今後、役場窓口でマイナンバーを提示していただくことにより、提出書類の一部を省略できるようになるなど、手続きの際の利便性向上や行政事務の効率化が図られます。マイナンバーを利用する業務は、主に愛川町に転入する方の手続きを予定しています。窓口でマイナンバーや身元を確認できる書類の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。新たにマイナンバーを利用する業務。1、在宅障害者福祉手当条例による福祉手当の支給、福祉支援課。2、在宅重度障害者へのタクシー、自動車燃料費の助成、福祉支援課。3、障害者医療費支給条例による医療費の支給、福祉支援課。4、小児医療費の助成、子育て支援課。5、ひとり親家庭などの医療費の助成、子育て支援課。6、私立幼稚園就園奨励費の助成、子育て支援課。7、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成、教育総務課。なお、手続き方法の変更点など、詳細は各担当課にお問い合わせください。窓口での写真付き身分証明書の提示にご協力ください。町では、なりすましによる不正な手続きを防ぐため、社会保障や税、災害対策の各種手続きでマイナンバーを取り扱う際には、厳格な本人確認を行っています。ご理解とご協力をお願いします。手続きの際に必要となるもの。マイナンバーカード、個人番号カードをお持ちの方はマイナンバーカード。お持ちでない方は通知カードと顔写真付きの公的な身分証明書、運転免許証など。なお、顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない場合など、詳細は各担当課へお問い合わせください。人事。民生委員児童委員が改選。64人に移植。問い合わせ。福祉支援課地域福祉班。電話内線3352。民生委員児童委員が改選され、64人の皆さんが国から移植されました。任期は平成28年12月1日から平成31年11月30日までの3年間です。民生委員児童委員は、皆さんの悩み事や心配事の相談に親身に応じ、助言や社会福祉に関するサービスの情報提供を行います。また、皆さんと行政機関などとの橋渡しや調整なども行っています。主任児童委員は、地区を担当する民生委員児童委員と一体となって、児童の健全育成や子育て支援のための活動を行っています。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。今回改選された民生委員児童委員は次の皆さんです。それぞれの連絡先は福祉支援課へお問い合わせください。民生委員児童委員名簿。継承略。会長石井康弘。副会長小島茂雄。行政区氏名の順に読みます。川北、三橋正文、中山みどり、宮本、大成幸政、小島玲子、原臼、甲斐康文、三橋邦夫、両向井、竹内節子、佐藤健二、細野、宇沼八重子、伊坂和夫、小島茂雄、山口和子、田代、小座野正夫、大谷俊代、大松里美、小島博子、隅田、 橋本照夫、小曽根清、美濃和、竹松正夫、小座野安夫、小沢、近藤幸夫、篠宮節子、三瀬、平本茂、菊池原菊子、菊池原紀子、上熊坂、勝又文子、山口涼子、山田誠一、城城千鶴子、吉田紀人、熊坂陽子、足立原淳子、小池道春、加谷忠宏、石井康弘、下谷蓮毛さん、原正明、新坂、内野英子、小舘悦子、天野博之、桜台、洞山巌、沢村稔、荒明喜八郎、沢村さゆり、桜台団地、千田明宏、半名は、近藤志郎、中村紗栄子、坂本、大野二郎、六倉、羽田清美、深沢治、八木下修司、横田茂久、大塚、曽根晴美、玉木秀夫、野原治、春日台、斉藤勝俊、山田常夫、小田島信二、岡本隆、村中俊子、主任児童委員、甘利敦子、本田照美、諏訪部弘子、小島充、斉藤清美。情報発信。愛川ブランドが Facebook に登場。問い合わせ、企画制作課、マーケティング推進班、電話内線3233。10月に開催した愛川町ふるさと祭りで実施した知名度アンケートでは、回答者の8割を超える皆さんがご存知の愛川ブランド。今後、どんどんパワーアップして町を PR するために、Facebook に専用ページを立ち上げました。商品作りの秘話などを漫画で紹介し、愛川ブランドの魅力を発信していきます。皆さんもぜひ、いいねボタンを押して応援してください。アドレス https://www.facebook.com/愛川ブランド劇場-1798-7585-2046/。臨時職員栄養士を募集。学校給食運営などに従事していただく臨時職員栄養士を募集します。勤務期間3月13日月曜日から、原則として月曜日から金曜日までの週5日祝日を除く。勤務時間午前8時30分から午後5時15分まで。勤務内容、学校給食運営、献立作成、食材発注など、及びその他の事務。応募資格、栄養士または管理栄養士の資格を持つ方。募集人員、1人。応募方法、2月3日金曜日までに、栄養士、管理栄養士、免許状と、顔写真を貼った自筆の履歴書、市販のものを、教育総務課へ本人が直接お持ちください。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3612。
協同、審議会などの委員を募集します。町民皆さんの声をまちづくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格1、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方。2、他の審議会などの公募委員でない方。 3、国民健康保険運営協議会は、1、2に加えて、愛川町国民健康保険被保険者の方。応募方法。審議会等委員応募申込書に、必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファクス、電子メールでも受け付けます。応募申込書は、役場庁舎1階調整情報コーナー、各担当課、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザにあります。町ホームページからダウンロードもできます。応募期限、2月3日金曜日。報酬、委員となった方には、条例に基づく報酬をお支払いします。委員を募集する審議会など、愛川町、町、人、仕事、創生総合戦略推進委員会。主な設置目的、愛川町、町、人、仕事、創生総合戦略に関する事項について調査・審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期、平成29年4月1日から平成31年3月31日まで。応募申込書の提出と問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話内線3234、ファクス 046-286-5021、メールアドレス、企画、@town.aikawa.kanagawa.jp。行政改革推進委員会、主な設置目的、社会経済情勢の変化に対応した、効率的で質の高い町民本位の行財政運営を実現するための調査・審議、行政評価・外部評価などを行います。募集人数2人、年間開催予定回数3から5回程度、任期平成29年4月1日から平成32年3月31日まで。応募申込書の提出と問い合わせ、行政推進課行政管理班、電話内線3245、ファクス 046-286-5021、メールアドレス行政@town.aikawa.kanagawa.jp。 健康プラン推進委員会、主な設置目的、健康プランの推進に関することや、プランにかかる施策及び進行管理などを行います。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期平成29年4月1日から平成31年3月31日まで。応募申込書の提出と問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3343、ファクス046-285-8566、メールアドレス健康推進@town.aikawa.kanagawa.jp。 子ども子育て会議、主な設置目的、子ども子育て支援に関する施策の推進に関し調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期平成29年4月1日から平成31年3月31日まで。応募申込書の提出と問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362、ファクス 046-285-6010、 メールアドレス子育て支援@town.aikawa.kanagawa.jp。 国民健康保険運営協議会、主な設置目的、国民健康保険法の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議します。募集人数1人、 年間開催予定回数2回程度、任期平成29年4月1日から平成31年3月31日まで、応募申込書の提出と問い合わせ、国保年金課国保年金班、電話内線3376、ファクス046-285-6010、メールアドレス国保アットマークタウンドットアイカワドット神奈川ドット JP。 環境審議会、主な設置目的、環境基本法の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項などについて調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期平成29年4月1日から平成31年3月31日まで、応募申込書の提出と問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3512、ファクス046-286-5021、メールアドレス環境アットマークタウンドットアイカワドット神奈川ドット JP。 廃棄物対策審議会、主な設置目的、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について調査審議します。募集人数3人、年間開催予定回数1回程度、任期平成29年4月1日から平成31年3月31日まで、応募申込書の提出と問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513、ファクス046-286-5021、メールアドレス環境アットマークタウンドットアイカワドット神奈川ドット JP。 町営住宅管理運営委員会、主な設置目的、町営住宅の円滑な運営を図るため、建設建て替え及び新規入居者の選考について審議します。募集人数1人、年間開催予定回数1回程度、任期平成29年4月1日から平成31年3月31日まで、応募申込書の提出と問い合わせ、都市施設課建築班、電話内線3449、ファクス046-286-5021、メールアドレス都市アットマークタウンドットアイカワドット神奈川ドット JP。 年金、新生児の皆さん、20歳になると国民年金の納付が始まります。問い合わせ、国保年金課国保年金班、電話内線3379、厚木年金事務所、電話046-223-7171代表。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになり、20歳になると保険料の納付が始まります。年金に関する疑問や不安を解消し、年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。問い、20歳になった時の手続き方法は？答え、20歳になる月、1日生まれの方はその前の月に、日本年金機構から案内が郵送されます。案内の中の国民年金被保険者資格取得届出書、紹介表に記入押印の上、町国保年金課または厚木年金事務所に提出するか、同封されている返信用封筒にて返送してください。20歳になる月、1日生まれの方はその前の月の終わりまでに案内が届かない場合は、厚木年金事務所にお問い合わせください。問い、保険料が納められません。どうすればいいですか？ 答え、経済的に苦しくて保険料が納められない時のために、保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があります。町国保年金課または厚木年金事務所で申請し、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除・猶予されます。免除・猶予を受けずに、そのままにしておくと、将来年金を受けられなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。問い、厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるのですか？答え、厚生年金の加入者を国民年金の第2号被保険者といい、20歳以上60歳未満の加入期間は、加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済組合の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。また、原則65歳未満の厚生年金や共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、夫または妻を国民年金の第3号被保険者と言います。その期間は国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、国民年金は病気や怪我で障害が残った場合の障害基礎年金や一家の生計を支えてきた加入者が亡くなった場合の遺族基礎年金が受けられる場合があり、万一の場合でも経済的な保障があります。問い、将来年金は本当にもらえるの？答え、国民年金は国が責任を持って運営する公的年金制度です。きちんと保険料を納めていれば、年金は必ず受け取れますのでご安心ください。平成28年度の年金額、障害基礎年金年額1級97万5125円、2級78万100円。なお、障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金、子が一人ある妻、100万4600円年額。施設、半原中津出張所の見直しについて説明会を開催します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3313。現在、町では、経年による施設の老朽化が進むとともに、利用者が減少している半原出張所、中津出張所の運営を廃止し、証明書交付などの業務を、ラビンプラザ半原公民館、レディースプラザ中津公民館で実施する見直しを行っています。見直しに至った経緯や出張所の現状、取扱業務の内容などについて町民の皆さんにお知らせするため、次の通り説明会を開催します。ラビンプラザ2階会議室、1月20日金曜日午後7時から、1月22日日曜日午後1時30分から、レディースプラザ1階会議室、1月26日木曜日午後7時から、1月29日日曜日午後1時30分から。なお、事前の申し込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。
インフォメーション。保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。乳幼児の健康審査。すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談。お子さんの歯科保険指導。県厚木保健福祉事務所からのお知らせ。厚木保健福祉事務所を会場に
健康、福祉に関する相談、検査などを実施しています。事前に電話で予約をしてください。問い合わせ申し込み、厚木保健福祉事務所、電話 046-224-1111 代表。精神保健及び認知症相談。心の病気の治療や再発予防、認知症についての相談。アルコール、薬物、シンナーなどの依存症の相談も行います。月に3回程度実施。相談日時はお問い合わせください。栄養専門相談。病気の方などの食事相談を行います。1月10日火曜日、24日火曜日、午前9時30分から午後4時まで。障害児者のための歯科相談。1月5日木曜日、午前9時30分から午後4時まで。エイズ無料検査。1月12日木曜日、26日木曜日、午後1時10分から3時まで。相談は随時受け付けています。栄養士から一言。高血圧を予防しましょう。血圧が少し高めでも、あまり気にならないという方もいると思いますが、血圧が高い状態をそのまま放っておくと、血管の壁が傷つき、やがて血管が弾力を失ったり、血管の内側が狭くなったりする動脈硬化を引き起こします。動脈硬化は脳卒中や心臓病、腎臓障害などの原因となることから、血圧が高めの方は自覚症状がなくても注意が必要です。高血圧と食塩の関係はよく知られていますが、高血圧の予防のため、1日の食塩摂取量は男性8グラム未満、女性7グラム未満を推奨しています。しかし、実際の摂取量は男性 10.9 グラム、女性 9.2 グラム、平成26年の食塩摂取量の平均値と、およそ2から3グラムも余計に摂取しています。健康な毎日を過ごすため、普段の食事を見直し、減塩を心がけましょう。減塩のポイント。1、汁物は具沢山で。汁物に野菜などの具をたくさん入れることで、汁の量を抑え、塩分を減らすことができます。また、出汁を効かせると薄味でも美味しく食べることができます。2、うどんやラーメンなど、麺類の汁は残す。うどんやそばは1杯に4から5グラム、ラーメンには7から8グラムの塩分が含まれています。汁を残すだけでも塩分を2から3グラム減らすことができるため、汁は飲み干さないようにしましょう。3、加工食品や漬物は控えめに。かまぼこ、ちくわなどの練り製品や、ハム、ウインナーソーセージなど、肉の加工品にも塩分が含まれています。また、漬物には塩分が多く含まれていますので、食べる量や回数に気をつけましょう。4、新鮮な食材を調理する。旬の食材や新鮮な食材を選ぶことで、薄味でも素材本来の味を楽しむことができます。5、酸味や香辛料を上手に利用する。酢やレモンなどを利用して酸味を効かせると塩分控えめでも美味しく食べることができます。わさびや生姜、胡椒、唐辛子などの香辛料を使うと味にメリハリがつきます。6、醤油やソースはかけずにつける。醤油などはかけるのではなく、つけて食べるようにすると使用量を減らすことができます。かけるときは味付けを確かめてからにしましょう。7、
庭園の調味料を使う。減塩醤油、減塩味噌など塩分の少ない調味料を使うことで、手軽に減塩することができます。お知らせ、食品衛生責任者講習会。食品衛生責任者講習会は、食品衛生責任者として働いている方が定期的に受ける必要がある講習会です。本年度、まだ受講されていない方は受講してください。2月15日水曜日午後2時から4時まで、受付1時30分から、厚木合同庁舎2号館4階 AB 会議室、厚木市水引 2-3-1、 持ち物、食品衛生責任者手帳、筆記用具、営業許可書に記載されている11桁の許可番号、対象90人、先着順で受付。その他、講習内容、食品等事業者の責務と食中毒予防について。問い合わせ、厚木保健福祉事務所食品衛生課、電話 046-224-1111、内線 3256。休日納税相談窓口、証券民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。1月28日土曜日、29日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、納期限は1月31日火曜日です。証券民税第4期分、国民健康保険税第8期分、介護保険料第8期分、後期高齢者医療保険料第7期分。お楽しみクイズ、今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。昨年11月9日から11日まで町内三中学校の生徒が町内外のおよそ120箇所の事業所などで職場体験に取り組みました。この職場体験を行ったのは何年生だったでしょうか。1、1年生。2、2年生。3、3年生。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、1月6日金曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班。ファックスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。 正解と当選者は2月1日号でお知らせします。12月1日号の答えと当選者、継承略、正解1、消費期限、当選者、伊藤由紀子、尾形君恵、森陽子。
文化会館催し案内。ホールの催し、合皮、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。1月8日日曜日、平成29年相川町成人式、午後2時から 4時まで、相川町教育委員会、相川町成人式実行委員会、電話内線3644、関係者、12日木曜日、新春講演会、日本経済の嘘と真実、形成論研究所所長三橋貴明、午後1時30分から3時まで、商工観光課、電話内線3523、無料、先着535人。15日日曜日、ポコワポコピアノ発表会、午後2時から5時まで、電話 080-6570-6533、 中村、無料、先着535人。29日日曜日、河合育子バイオリンコンサート、午後2時から4時まで、相川町文化会館事業協会、電話 046-285-6960、 全席指定2000円。相川夢カードで河合育子バイオリンコンサートの前売り券が購入できます。前売り券が売り切れた場合は当日券はありません。1月の休館日は1日から3日までと毎週火曜日です。お問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ住民課住民相談班、電話内線3319、法律相談完全予約制、1月6日金曜日、19日木曜日、午前10時から午後3時まで。2月は3日金曜日、16日木曜日、司法書士法律相談、1月11日水曜日、行政書士相談、12日木曜日、多重債務相談、18日水曜日、交通事故相談、25日水曜日、不動産相談、26日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、1月5日、12日、16日、19日、23日、26日、30日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、1月13日金曜日、午前10時から11時30分まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は翌開帳日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ教育開発センター、電話 046-206-1061、 来所相談、毎週月曜日から木曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ1月16日月曜日、ラビンプラザ1月23日月曜日、前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ商工観光課商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、1月12日木曜日、午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。 借金の返済や不当な投資勧誘に困っていませんか。相談無料の窓口です。借金返済のご相談、町住民課住民相談班消費生活相談、電話 046-285-2111、 内線3319、横浜財務事務所多重債務相談、電話 045-633-2335、 投資勧誘詐欺電子マネー詐欺のご相談、町住民課住民相談班消費生活相談、電話 046-285-2111、 内線3319、横浜財務事務所金融詐欺相談、電話 045-285-0981。
催し消防出初め式、新春恒例の平成29年相川町消防出初め式を開催します。地域防災の要となる消防署、消防団、地域や事業所の自衛消防隊などが集結し、消防相互演技や消防署と消防団による一斉放水を行います。相川東中学校吹奏楽部と相川高校和太鼓部の演奏も行われますので、ぜひご参観ください。日時1月7日土曜日午前9時30分から、場所下見野は消防訓練所、雨天の場合は文化会館ホール、問い合わせ消防課庶務班、電話 046-285-3131。 平成29年厚木警察署武道はじめ式、新春の恒例行事厚木警察署武道はじめ式を開催します。厚木警察署員が日々鍛錬した成果をご覧ください。日時1月20日金曜日午後1時30分から4時30分まで、場所厚木市東町スポーツセンター3、4階武道場、厚木市東町2番1号、その他柔道、剣道、代表実試合、寸劇などを披露。問い合わせ厚木警察署警務課、電話 046-223-0110、 内線211。蓮華祭恋の森四季の自然観察会、冬季サークル相川自然観察会との共同事業、蓮華山憩いの森四季の自然観察会冬季を開催します。身近な公園に生息する冬鳥や生き物の越冬の仕方などを観察します。申し込みは不要ですので、時間までに歩きやすい服装靴でお集まりください。日時1月14日土曜日午前9時30分から11時30分まで、場所蓮華山憩いの森、集合場所社務所横駐車場、講師サークル相川自然観察会、持ち物防寒着、飲み物、お持ちの方はルーペ、双眼鏡、カメラなど、その他雨天の場合は翌日に延期、2日間雨天の場合は中止。当日の天候判断はサークル相川自然観察会までご連絡ください。問い合わせ都市施設課公園緑地班、電話内線3449。サークル相川自然観察会山口、電話 090-9399-3910。 防災教室、災害時のボランティア活動や自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害に対する備えの充実と強化を図るため防災教室を開催します。災害発生時に役立つ炊き出し訓練や、熊本地震の際に町から被災地へ派遣した職員の講演などを行います。
日時1月28日土曜日午前9時から午後3時まで、場所消防庁舎、対象災害支援活動に関心のある方、その他防災教室は町社会福祉協議会が開催する災害ボランティアコーディネーター養成講座と合わせて開催します。申し込み1月20日金曜日までに危機管理室へお申し込みください。問い合わせ危機管理室、電話内線3783。労働教育講座、テーマ育児・介護休業法の改正、仕事と家庭の両立ができる職場環境づくり。日時1月26日木曜日午後6時30分から8時まで、場所愛好商工会館2階会議室、講師青井社会保険労務士法人、社会保険労務士平山久美子さん、対象町内在住または在勤内陸工業団地内事業所に勤務している方、申し込み1月20日金曜日までに商工観光課へお申し込みください。問い合わせ商工観光課商工労政班、電話内線3523。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約はスポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ、第一号公園体育館、中津工業団地第一号公園、中津工業団地第二号公園、坂本運動場、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場、厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、4月利用分、抽選結果2月2日木曜日、当選者は2月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は翌日から空き施設として開放します。愛川町の施設を2回無断キャンセルすると半年間予約ができなくなります。問い合わせスポーツ文化振興課、電話内線3632。1月の休館日、休園日、次の日程のほか各施設とも1月1日祝日から3日火曜日までお休みです。第一号公園体育館、文化会館、ラビンプラザ、いずれも毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、11日水曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、レディースプラザ31日火曜日、図書館毎週火曜日、4日水曜日、郷土資料館毎週月曜日。袖生地、食べ物による窒息事故に注意。1月はお雑煮などでお餅を食べる機会が多くなり、毎年窒息事故が発生しています。特に乳幼児や高齢者はお餅だけでなくミニカップゼリーや飴玉などにも注意しましょう。インターネットで町の動画を配信中。動画サイト YouTube で町の魅力的な風景や観光地、イベントの様子などを撮影した動画を配信しています。愛川町チャンネルで検索してください。問い合わせ総務課広報校長班、電話内線3221。町の情報は FM 相模、 FM ホット839でもお知らせしています。 FM 相模では町のイベントや行政情報をお知らせする愛川町インフォメーションを毎週金曜日午前10時54分、午後4時54分と日曜日午前11時、午後 4時54分に放送しています。このほか緊急時には災害情報も放送します。音声版候補愛歌は、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線、3792。
愛川トピックス、環境、リサイクルを楽しく学べる、第4回環境フェスタを開催。11月20日、町役場周辺で、第4回環境フェスタを開催しました。環境フェスタは、ゴミの減量化、資源化の必要性や、環境美化、エネルギー問題などについて、関心と理解を深めていただくとともに、積極的に環境美化活動に参加する意欲を高めていただくことを目的として、毎年開催しています。家庭で不要となった品を販売するリサイクルマーケットや美化プラントにゴミとして出されたもののうち、状態の良い品を販売する衣類、小物、いいものありますコーナー、粗大ゴミ、リサイクル市では参加者の皆さんが熱心に掘り出し物を探していたほか、環境、エネルギーやリサイクル、上下水道など、様々な分野の企画や展示を見学、体験して環境について楽しく学ぶ一日となりました。活動サークルの集大成、中津公民館祭りを開催。11月14日から20日まで、中津公民館を利用して、文化活動、スポーツ活動をしている団体が、日頃の活動の成果を発表する第17回中津公民館祭りを開催しました。期間中は手芸や俳句、写真、生け花などの作品の展示、手工芸やヨガなどの体験教室などが行われました。19日と20日に行われた発表会では、ダンスや合唱、落語などが披露されたほか、愛川ブランド認定品の販売、プレゼント抽選会も開催され、大勢の来場者の方で賑わいました。中学2年生が職場体験。11月9日から11日まで、町内外の120を超える事業所のご協力をいただき、町内の中学2年生381人が職場体験を行いました。生徒たちは初めての体験に緊張した様子ながらも、担当した仕事に真剣に取り組んでいました。参加した生徒からは、初めての作業に最初は戸惑いましたが、やりきった後は達成感でいっぱいになりました。いろいろな人と触れ合うことができて、とても勉強になりました。お客さんにありがとうと言われて嬉しかったです。といった感想があり、自分たちの将来を考えるきっかけとなる職場体験となりました。ご協力していただいた事業所の皆さん、温かく見守ってくださった町民の皆さん、ありがとうございました。幅広い世代がスポーツで活躍。スポーツ全国大会等出場奨励金を交付。東京女子体育大学3年の熊沢萌里さん、隅田が10月2日に岩手県で開催された第71回国民体育大会のソフトテニスの部に横沢明さんと横沢久美子さん、半原のご夫婦が10月15日から17日にかけて長崎県で開催された年リンピック長崎2016のターゲットバードゴルフ競技に小野寺彩子さん、隅田が10月15日から16日にかけて福井県で開催された第3回全日本ターゲットバードゴルフ全国大会に出場し 町から奨励金を交付しました。第62回愛川町一周駅伝競争大会、1月8日日曜日、御間瀬公園陸上競技場、午前10時スタート。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、8日、22日、29日、愛川北部病院、電話046-284-2121、9日、八木クリニック、電話046-280-1888、15日、関根医院、電話046-286-5431、その他の休日、年末年始、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話046-297-5199、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで12月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口4,991人で、前の月より11人増えています。そのうち男21,400人で、前の月より14人増えています。女19,591人で、前の月より3人減っています。世帯数は17,774世帯で、前の月より6世帯増えています。これで広報愛川ナンバー649のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。